140年間過小評価されていた曲線。1885年、ドイツの心理学者ヘルマン・アイビングハウスは自身を非言者に何千もの無意味音節を覚え、異なる感覚後にどれだけ思い出せるか測り、最初の忘却曲線を描いた。結果は単純だ。学んで20分で約 42% 忘却、1時間で約 56%、1日で約 74%、6日後には約 25% しか残らない。この曲線を初めて見たのは、イールト対策の時だった。当時は、怖いと思うだけで方法とは扱わなかった。毎日覚える80語をこれに沿って組むと、1ヶ月後には、維持が3割から8割になり、本当に納得した。曲線の鍵は、人は忘れるではなく、忘れる速さはいつ振り返るかで決まるだ。早い復習ほど後の忘却は遅くなる。これが感覚反復のすべての物理的基礎だ。広州のエンジニア友達、チンコ・チェン・ハンは32歳、転職のためアルゴリズムを磨き、単語と公式を一緒に覚えていた。彼は私の表で8週間組、自己テストの維持を 80% 以上に安定させ、以前の週末詰め込みのほぼ2倍だった。この説で一つの数字を覚えよ。復習なしでは1日後には約 26% しか残らない。後のすべての動作はこの数字を救うためだ。感覚反復とは何か、スペーストレペチションの核心は一文だ。一度に覚えきらず、忘れそでまだ忘れぬ節目で一度戻って検索せよ。検索するたび、次の忘却をより遠く押す。分散練習と混同されがちだが、要点は、感覚プラス能動的想起の両方が同時に起きることだ。感覚だけで想起なしは閲覧、想起だけで感覚なしは試験。両方で一つになって初めて感覚反復だ。神経上、これは記憶の再統合に相当する。成功する検索ごとに海馬がその記憶を再活性化しシナプスを強める。画像研究は感覚検索群の海馬活性が安定し、長期維持が高いと観察した。陳光の言葉。以前は回数をたくさんやればいいと思っていた。今はわかる。7日目のあの一度の振り返りが、当日に7回目を猛暗記するより10倍役立つ。この言葉が感覚反復の核心をついている。だから感覚反復はより勤勉なのではなく、時間の選び方が上手なのだ。力を忘却の変極点に置けば、少ない力で大きな効果だ。抑えるべき4つの復習節目、忘却曲線を逆に使うと復習予定表ができる。最も安定な4節目は、学んだ当日、20分以内翌日、7日目、30日目。各節目は検索に数分あればよい。節目1、当日学び直後は偽のマスターになりやすい。本を閉じてキーワードを書き、詰まった文を赤く記しる。それがその日の第一の一撃だ。節目に翌日睡眠がすでに一巡り定着させた。ここで振り返り、昨日の赤点を消す。研究では翌日復習で1週間維持を約 40% から約 65% に持ち上げるという。節目3、7日目と節目4、30日目これらが短期を長期に変える2つのもんだ。バリックの長期追跡では30日目まで振り返った人は8年後も約 80% を維持した。陳光は4節目をスマホの提唱にし、記憶に頼らなかった。8週間後、記憶に4つの保険をかけたよ、と言い、覚えたはずなのに思い出せない、がほとんどなくなった。なぜ、集中復習は効かないか、集中復習、詰め込みは内容を一度に詰め、短期の見覚えで場を作ろう。試験前に徹夜で覚え、翌日はすべてわかり、1週間後はほぼゼロ。これが無数の人の実データだ。理由は記憶の保存強度と検索強度が別物だからだ。 詰め込みは保存強度を虚構にし、検索強度は極めて低い。感覚反復は検索強度を攻めるから長く残る。ある授業対象。2群が同じ章を学び、詰め込み群は一度に、感覚群は忘却節目で4回学んだ。単元テストは近かったが、1ヶ月後の追跡テストでは感覚群が約30ポイント高かった。陳鋼の壮年スタイルは典型的詰め込みだった。週末4時間猛暗記、月曜は流暢、金曜には忘却。感覚に変えると総時間はかえって少なく、すでにしっかり覚えた部分を繰り返さなくなったからだ。詰め込みは今の楽に勝ち、長期の忘却に負ける。感覚反復は逆で、今少し疲れても長期で大きく安心だ。ライトナーボックスで感覚を自動化、1970年代、ドイツの教師セバスチャン、ライトナーが、ライトナーボックスを提案した。5つの箱を用意し、箱1は毎日、箱2は確実、箱3は毎週、箱4は毎月、箱5は四半期ごと。規則は極簡だ。カードを引き、正解なら次の箱へ、間隔が長く、不正解なら箱1へ戻す、即やり直し。いつも最も不慣れな束に最大の精力を使う。裏には最適間隔がある。慣れているほど復習間隔は長く、時間を無駄にしない。生えているほど品質し、逃さない。現代の単語アプリの散歩は本質的にライトナーボックスの発展版だ。陳鋼はアプリを使わず、実体カードと5つの紙箱でより集中した。手でカードをめくる感触はスワイプより残るといい、8週間で2箱分以上の専門語をこなした。新しい方法を発明する必要はない。ライトナーボックスが証明する。感覚をシステムに任せ、人は答えられるかだけを管理すれば大半は勝てる。感覚反復を日常の3場面へ、場面1、語学。新語は当日、翌日、週、月の4節目で振り返り。アプリの熟知度で感覚を自動調整、手書き表より楽。場面2、スキル。ギターは1日2時間弾かず、毎日20分。確実で新しいポジションを少し加える。筋肉記憶も感覚を食う。集中練習は怪我をしやすく忘れが早い。場面3、会議。重要な結論は当日メモり、週末に振り返り、月末に保管。陳鋼は週報を3日ごと確認に変え、漏れ率を約半分に下げた。共通点は一度でわかるを、何度も出会うに変えること。出会いが十分なら記憶は一時から永久になる。感覚反復は学生の専売ではない。覚えて使うものは何でもこう組める。よくある5回、回数が多いほど良い。5回1時10分回暗記は3回より硬い。違う。10回がすべて同日で検索なしなら、見覚えを覚えた。と謝るだけ。有効回数は検索付き回数に等しい。5回に復習は密なほど良い。過密は科学習の限界低下を招き新規を圧迫する。節目があれば十分、毎日同じカードをめくる必要はない。5回3、アプリを使えば万全。アプリは感覚だけ管理し検索は変わらない。知っているをタップ前に3秒目を閉じて考えよ。さもなくば散歩が正確でも受動閲覧は救えない。陳鋼は5回3を踏んだ。初期は覚えたを連打したが実測で詰まった。先に考えてからタップに変え、維持は即上昇。道具はテコ、力点はあなただ。覚えよ。感覚反復の効き目は、忘却の縁で検索することにあり、回数でも密度でも道具自体でもない。そのまま写せる8週間復習表、第1週、毎日新規プラス当日、翌日の2節目。週末に総検索、赤点を知る。目標維持ダイナリーイコール 70%。 第2から3週7日目節目を追加。毎週固定の1日を週振り返りにし、赤点を消してから次の束へ。目標大なりイコール 75%。 第4から5週30日目節目を追加。第1週分。この頃最も早い内容は長期帯へ入り、頻度を下げか。目標大なりイコール 78%。 第6から8週4節目すべて稼働。赤点は束ごと小なりイコール 10% に安定。鎮光は第8週末に自己テスト、全体維持 83%。 目標大なりイコール 80%。 この表は鉄則ではない。鍵は節目あり検索あり。自分の忘却速度で感覚を微調整して良いが、節目は消すな。専門分析、感覚反復の長期維持証拠。感覚反復を証拠の鎖に入れよ。その効き目は経験ではなく、140年間繰り返し測られた結果だ。以下、照合可能なデータで、なぜ維持を約 28% から 80% 以上へ持ち上げるかを示す。データ、対象実験アイビングハウス1885は、復習なし1日後の維持を約 26% と測った。バリック1984の追跡では、感覚反復者は8年後も約 80% を維持。同等総時間の集中反復者は約 28% に過ぎず、差は50ポイント超。枠組み比較、集中反復、マスト1度詰め、短期見覚え、維持急降下。感覚反復、スペーストプラスリトリーバル、忘却節目で分離検索、維持平坦。両者総学習時間は近いのに長期効果は約3倍違う。真に見分けられる事例、ハリー、バリックは本人と家族で数年間、5位の感覚別維持を追跡した。感覚効果で最も有名な実人間長期実験だ。授業対象ではライトナーボックスを使ったクラスが単元テストは近く、月追跡で約30ポイント高かった。定量指標、4節目、当日、翌日、週、月、検索大なりイコール1回、赤点率目標小なりイコール 10%、8週維持目標大なりイコール 80%。実行チェックリスト、1、4節目の提唱を列挙。二角節目で確認前に本を閉じ検索。三不正解は最短間隔へ戻す。四積点を週ごと消す。五第八週に総テストし間隔調整。守れば多くの人は維持を安定して 80% 超にできる。よくある質問。九、間隔反復は必ずアプリ？ A、必須ではない。ライトナーボックスは紙カードでできる。アプリは感覚を正確に計算し表作りを省くだけ。確信動作、検索はやはりあなたがやる。9、第4節目、30日が遠くて組み忘れやすい？ A、カレンダー提唱か毎月決まった日を月振り返り日に。鎮光は毎月最終日曜に固定、ブレず8週間ゼロ漏れ。9、子供は宿題に使える？A、使えるが節目を当日と翌日に縮め、親に説明と組み合わせる。低学年は幅より頻度を重んじ、同様に長く覚える。9、覚えたものを繰り返し振り返るのは時間の無駄？ A、違う。ライトナーボックスは慣れたものの感覚を自動延長。あなたは最も不慣れなものだけを繰り返し出会う。総時間は集中反復より少ない。